はい、それでは今日のところですね、今日のところもですね、ちょっと表面的に読んだだけではどんな意味が私たちの今にとってあるのか、ちょっと分かりにくいような箇所だと思います。これは実はですね、このヨハネ福音書では非常に大きなテーマになっていることなんですね。それは何なぜかと言いますと、イエス・キリストは一体どこから来たのか、そしてどこへ行くのかということなんです。それは何度もですね、実は書いてあるんです。今日のところでもですね、どこから来たのか、これはっきり初めて今日のところからここに出だして、あと何度もですね、どこ行くのかっていうことが出てきます。聖書っていうのはあるところだけ読んでもわからないわけですね。一つの福音書を見ても何度も何度も書いてある。この福音書が特にですね、強調して表そうとしていることだということが、全体を読んで初めてわかることもいろいろあるわけです。その言葉でですね、27で、メシアっていうのは救い主ということです。メシアっていうのは、これはヘブライ語なんですね。この27節、27という番号のついている箇所ですね。ヘブライ語っていうのは、今から3000年以上も前から使われているようなイスラエルの言葉ですね。旧約聖書はヘブライ語で書いてあります。で、そのヘブライ語でメシアっていうわけですね。それは、本来はマーシーハって言って、油、聖なる香油ですね。王とか大祭司に注いだ特別に調合した香料も混ぜたですね、神様の本質が注がれるように、その象徴を意味していたわけですね。油を注ぐと。で、メシアっていうのは油注がれたものという意味なんですね、ヘブライ語で。油注がれたもの。で、それがですね、今言ったように王とか特別な祭司に油を注いだものだから、だんだんとですね、後の時代にはこのメシアっていうのは将来世に来てですね、世界の人、本来は最初はイスラエルの人だったんですけども、イスラエルの人を救う人、お方、それがメシアだとユダヤ人が信じるようになったわけです。それが後からですね、イスラエルだけじゃなくて全世界の救い主というふうに、このメシアっていう言葉が使われるようになったんですね。英語ではメッサイアといってですね、有名なキリスト教音楽があります。ヘンデルのメッサイアといって非常に世界的に有名なものですけど、そのイエス様のことをですね、大きな音楽にしたものです。で、そのメシアが来るときにはですね、突然現れてですね、天から来るものだからどこから来たか誰もわからない、こういう非常に神秘的な現れ方をするのだというふうに、この当時のユダヤ人は聞いておったわけなんですね。どこから来るかわからないような、こういう神秘な人なんだと。ところがですね、その当時の人々は、イエスはですね、生まれたところみんな知ってると。これはイスラエルの北の方の育った場所ですね、ナザレであり、生まれたのはベツレヘムですが、実際に育ったのはナザレである。育った場所も兄弟も知ってると。どこにもこれ神秘的なことはないやと。だからそんな風なものはですね、メシアであるはずがないと、そういう人たちもおったわけです。で、それが27なんですね。どこの出身か、ナザレという地方でみんな知ってると言うんですね。兄弟も家族も知ってるんだから、全然メシアであるはずがない。で、その時にイエス・キリスト様はですね、この聖書ではですね、わざわざ大声で言ったというふうな箇所は少ししかないわけです。神殿というのは、この日本のような小さなような神社で大違いで、石灰岩のですね、巨大な建物だったわけです。人がいっぱい集まるような大きな建物だったんですね。そこに人々がたくさん集まる。 そのような場所でですね、イエスは大声で言ったって言うんです。この大声でわざわざ言うっていうことはですね、特別に大事なことだからですね。聖書全体でもですね、イエスが大声で言われたのはあとどこだろうかってちょっと思い出してみられたらですね、いいと思います。じゃあ少ししかないですね。まず思い出すことは、イエスが十字架でもう息を引き取る、もう死ぬという時にですね、大声でですね、エリエリラマサバクタニって言ったんですね。どうして神様は私を見捨てたのですかっていうふうなですね、非常に苦しい叫びを上げられたということも記しております。それからいかにあれが苦しかったかと。人間全体の大きな罪を担ってですね、そのために苦しみも非常に大きかったみたいです。それからもう一つですね、だから苦しみ、大声で叫んだ苦しみっていうのは、それぐらい重荷をずっしり背負われたという、そういうことであったと思うんですね。私たちの重荷を背負われたと、予言通りにですね。もう一つは、これも前から言って一番大事なこと。ラザロという人が死んでですね、イエス様が神の力でもって蘇らしたときに、ラザロよ起きてきなさいと言って大声で言ったということがあります。この復活というのは特別に重要なことであったからですね。そういうことで死というものに対してですね、大きな声で呼びかけてですね、そして死を克服すると。キリスト教の一番大きな力の秘密っていうのは、死というものに打ち勝つ力を持っているからなんですね。これは復活ということで、前から言ってますように、日曜日ってそもそも今日本でも世界でも休みになっているのは、この起源っていうものは、キリストが日曜日に復活をしたからだと。その記念のために集まり始めたのが、今日世界で日曜日が休むようになった起源であるわけですね。そんなことも現代の日本人のほとんどの人は知らないままになってきてしまう。日曜日の起源って何だろうかって知らないわけですね。そのぐらい復活というのは大きなことであるから、あの時も大きな声でですね、呼びかけた。ある意味ではですね、死んだような心の状態のものにイエス様はいつも大きな声でですね、本来呼びかけているんだと。そういうような象徴的な意味もあるということが言えるわけですね。それから、もう一つイエスが大声で言ったのはすぐその後、来週か次の週に、次の週ぐらいに、次の次ぐらいの37節、この下の段です。今読んでもらった下の段のところ、37節のところですね。祭り、これはカリオの祭り。ということなんですね。砂漠で生活をした長い年月を記念する。それが最も盛大な、しかも最後の日に、しかも立ち上がって大声でと。これをもとってもだからここにはですね、強調して書いてあります。もうこれ以上強調した書き方がないと思われるほどですね。で、それから言う、この37節、38のことが非常に重要なことだから、このように最後の時に立ち上がって大きな声で言ったと。大声で言ったっていうのはこの時だけじゃなくて、今もイエス様はそのことをですね、とっても大事なことだって言って、いわば普通の耳には聞こえないけれど、ある意味で大きな声で語り続けられておるということでもあるんですね。ヨハネ福音書ってのはどっか非常にそういう霊的なところがあって、この書かれた時だけ当てはまることにないんですね。いつも時代を超えて超えて私たちにも今もこう言われている。イエス様の心、神様の心はそういう大きな声でそれを言ってるんだと、そういうように言いたいわけですね。そのことについてはまた次の次ぐらいですが、今日のところでですから、イエス様が大きな声で言ったのは、どこの出身か、どこで育ったかは知ってる。 けれどもですね、自分が本当にどっから来たか、一番そのイエスの本質、霊的本質はどこから来たかはあなた方は知らないと。で、それはですね、ここで言ったわけですね。29節に、イエスはですね、その方、要するに唯一の神ですね。この聖書で神と言ったらもちろん、全宇宙、地球も創造して、私たちも創造して、今も支えておる。今も生きて、ご支配なさっておるという、そういう神様です。で、その神様から直接来たのだというわけ。これがイエス・キリストの一番根本ですね。どこから来たのかと。これがキリスト教という宗教の大きな分かれ目になるわけです。このことを本当に分かった人がキリスト者と言われるわけですね。イエスはただの人間の仲間だと言うたらですね、キリストを本当に救い主だと信じることはありえないわけです。これは釈迦とか孔子とかマホメットとかその他のいろいろな歴史上のいわゆる偉大な人と同じだということになります。他の人間はどこから来たのか、どうなったのかというと、聖書に書いてあるように、いわば土から作られて、そこに神の息を吹き込んだと。ここですね。で、土から作られて神の息を含まれたんだけど、罪というものを深く持っていると。神に敵対するような、真実に背くような何か心不死、ある暗いものを持っていると。それは罪というんですね。それで人間というのは地上から地上的な存在だというわけです。神が作ったんだけども、罪を持っている存在。けれど、イエス・キリストはですね、そういう罪を持っていない。天から、神から直接来られたんだ。神と同じ本質を持っておるということを言いたいわけですね。だから私たちはそこに信じることができるし、メシアとして私たちがですね、そこに行くこともできるんだと。で、キリストのことをですね、それは偉い人だと、これは誰でも思ってるわけです。でもそれではですね、神様の命は伝わってこないわけですね。人間と思っている限りはですね。これは、初めはですね、誰でも小学校の時から、いえ、キリストも人間やと教わっているものだから、人間でないだとか、普通の人間ではない、神と同じだと、びっくりするわけですね。けれども、もし人間であったらですね、本当に心の一番奥深い病というのを救うことは決してできなかったわけです。で、こんなに全世界に今日までですね、至るところに今も人を作り変える、一生を変える、そういうことは決してできなかったわけですね。ですから、これはさっき言いましたように、ヨハネ福音書の根本問題で一番重要なテーマとして最初から掲げてあったんですね。イエス・キリストはどこから来たのかっていう問題です。どんなお方なのか。だから、ヨハネ福音書の一番初めからそれを書いてあったわけ。一番初め、ちょっと見ていただいたらですね、これはとっても分かりにくい表現なんですけども、初めて読む人は実に不可解な表現です。一章の一節以降のところですね。初めに言葉があったという、いわゆる一章の一番最初、このところを学び始めたのがちょうど1年前ですね。6月の去年の18日ですから、もう1年も前になりますので、この時に説明したことも、いわば頭からちょっと抜けてる、忘れてしまったという方もあるかと思うんですけども、ちょうど1年前ですね。1年前に始まったわけです。初めに言葉があったとあります。けれども、私たち普通の場合、言葉って言ったら今お話してる。誰かがどっかおしゃべりしてる。そういう人間の普通のおしゃべり、これ言葉だと思ってるわけです。そういうふうに思って読んだら全然わからないわけですね。そんな言葉が神と共におったり、言葉は神である、そんなばっかりのはずがない。ということになります。ここは元が日本語でないものですから、どうしても仕方がないとかあってですね、 ギリシャ語でありますが、これは普通の言葉という意味で違うわけです。ロゴスというギリシャ語なんですけど、ロゴスっていうのは昔からですね、この全宇宙を支配するね、ある理性的なもの、ある法則的なもの、そういう意味でも使われたんですね。そういう宇宙の根源にあるようなものという意味がまずあるわけです。それから宇宙を作り動かす神の言葉、そういう意味があるわけです。で、実はこの初めの言葉があった言葉は神であったとまで言われているのはイエス・キリストのことなんですね。万物はそのキリストによってもできた。そしてそれがどうしてわかるかというと、この11節のところですね、今1の11見たら、言葉、このロゴスなるキリストは肉体を持って自分の民イスラエルの人が来たけど、人々は受け入れないで殺してしまったと、そういうことが書いてありますね。そして1のヨハネの1の14、下の段ではそのロゴスなる目に見えない存在だったキリストはですね、肉体を持ってという意味ですね。肉となって肉体を持った人間の形を持って私たちの間に宿るようになったと。私たちに今もそうですね、目に見えないけど人間が生活をして社会生活をしている人間の集団、そういうただ中に生きておられるようになったと。まあこういうふうに一番重要なことであるので最初に書いてあるんですね。わかりにくいですか。要するにキリストは一番昔の初めからおったと。神と共におった、神と同じ同質であったと。そのことが分かるか、受け入れられるか、あるいは信じるかどうかによってですね、将来が決定的に変わってくるからですね。はい、ほんで今日の元のところに帰ります。そういうですね、ここだけに言った問題じゃなくて、非常に大きな問題を実は言ってるわけです。どこから来たのか。ですから、ここでも大声で言ったと。ですね、イエスは神と同質、神から直接来て、イエスだけは全然罪の汚れを持っていない、後の人間はどんなに偉大でもみんな心にさまざまな汚れ罪を持っているというわけですね。で、それから当然ですね、イエスはどこへ行くのかっていうこともそれと並んで極めて重要な問題なわけ。死んでしまったらもう終わりなのか、どちらなのかと。で、これはですね、すぐ後のところ、33、今日読んでないんですが、7章の33に書いてあります。で、33とか、35。33節。今しばらく私はあなたたちの共にいる。今しばらくっていうのはもう間もなく十字架で処刑されて殺されるということを知っていたからです。それから自分を使わせた神のもとに帰るという表現してあります。どこへ行くのかと言ったら、死んだらそれで終わりじゃないというわけですね。キリストはそれまでの偉大な人のように死んだらもうそれで終わりじゃない。それまでは旧約聖書でもほとんどが死んだら暗い世界に降りてしまうと。シェオールというヘブライ語ですけども、そういうふうに思われとったわけです。けれども、イエス・キリストが初めてはっきりとですね、死んだら神様と帰るような、そういう死というものが滅ぼすことのできないお方なんだということを初めてはっきりと示したものだったわけです。だけど人々はそれが分からなかったもんだから、35節で、一体どこへ行くつもりだろうと。あなた方が知らないとこ行くと言ったらどこへ行くつもりか。要するに復活やいうようなことは全然ありえないと思ってたわけですね。神のとこ帰ることありえないと。そう思ってたからこういうふうに言ったわけです。こういうふうに、ここのところは、キリストが神と同質であるというお方。だから私たちに一番心の深い汚れも、いわゆる罪も、あがなうこともできると。もう一つはどこへ行くのか。死んでも死なないお方だ。だからこそ私たちもそれを、その力を受けると復活をする存在に変えられるというんですね。死んだら終わりでないと。 私たちもイエス様と同じように結びついたら神様のところへ帰ることができるんだと。そういう復活という最大の重要なことが実はここでも言われているわけですね。そういうふうに現代というさまざまな少し前も大きな驚くような犯罪が起こったりしますが、あれはやはりこの世の中はですね、本当にどこへ行くべきかそれ分からないでですね、迷い苦しんでいる。だから薬でごまかす。で、薬でごまかせなくなって、ああいうふうなことにしてしまおうという、爆発してしまおうということのようです。私たちのこの学校教育もですね、一番心でですね、そういう頼ることのできるお方、そういうものを全然教わってこなかったわけですね。私自身もかつては非常にそのために悩み、苦しんだわけです。心の悩みや苦しみ、一体どこへ持っていったらいいのか、持っていくところがわからなかった。ですね。まあ、そういうことで、あったわけですけども、キリストが初めてここではっきりそういうことを言われたということなんですね。で、これが後々まで出てくるということを少しだけ、ちょっと見ておきますが、ここだけでなくてですね、この問題が繰り返し出てくるわけですね。ヨハネの福音書の14の12というところですね。14の12というところですね。197ページですね。授業のうち、ここだけ見てもちょっと分かりにくいかもしれませんが、はっきり行くって、これも大事な時にイエス・キリストが言われるんですね。これはヘブライ語で原文、この原文ギリシャ語では、アーメン、アーメン、レゴヒムと、アーメンということを使っています。アーメンというのは重要なことを言うとき、本当にそうなんだというとき、だからお祈りなどでも、アーメンというのは、みんな誰かが祈ったのに私もそうですと、同じ気持ちでっていう意味ですが、私を信じる者は私が行う技を行い、もっと大きな技も受ける。それは私が父のもと行くから、神様のもとへ行って、そこから聖なる霊を信じるも与えるから、だから大きな技をすることもできるようになる。ここでも神のもとへ行くということが強調されております。それからすぐ後の14の28、14の次のページですね。14の28を見てもらっても、私は去っていく、要するに殺されてしまう、十字架で。けれどもまた戻ってくるっていうのは、聖霊という形で、目に見えない形でですね、再び要は帰ってくるということも含んでいるわけです。それから同じヨハネの16の5節です。16章の5節でもですね、今私は私を使わした方、神様のもとへ行こう、帰ろうとしている。けれどあなた方、この場合は弟子なんですけど、どこへ行くのかと尋ねないと。また殺されることとてもわからないか、信じられなかったからですね。それからすぐ後の16の10にも、私が父のもとに行く、そしてもや見なくなるとかいう言葉ができていますね。弟子たちはそれが全然わからなかったから、その後の16の17、 16の17見たら、12弟子たちですらもですね、神様のとこ行くのが全然わからなかったと。もう死んだら終わりだと思ってたわけですね。弟子たちが父のもとへ行くとか言ったら何のことだろうかと。これ不思議なぐらいですね。今の私だったら神様のもとへ帰るってクリスチャンがよく使ってきたからわかるけど、弟子たちすらわからなかったと。それぐらい復活ということ、死んだら終わりだというのを深く染み込んでたところあるからですね。で、もうこれ、これます。16、28ではっきりと、どこから来てどこ行くかということを簡潔に16の28で言っておるわけです。ですね、16の28。ですね、16の28言いますと、私は父のもとから来て世に来たが、今は世を去って父のもとへ行くのだ、帰るのだという。まあ、これだけ、挙げてみても分かりますが、まだ他にもあるぐらいなんですね。もう何度も何度もこのようにヨハネ福音書では父なる神のもとから来て、そして神のもとに復活して帰るのだということが本当に強調されているっていうのがよく分かるんです。それの最初の箇所が今日のところになっておるわけですね。はい、それでまあ元のところに帰りますと、そのように、こういうところがちょっと一見何でもどうも関係ないと、どっから来てどうこうのとか言ってどうもピンとこないという思うかもしれませんが、これも本当に大事なことです。私たちがですね、本当に様々な苦しい問題とかあると、その時にどこに持っていったのか、それは死をも乗り越える方、死に対して勝利したようなお方のとこ行かなかったら、誰のとこ行ったってみんなその人たち死んだら終わりになってしまうわけですね。不動のものじゃないわけです。ですから本当にこの世にですね、どんなことがあってもうち滅ぼされないような、しかも真実なお方がおるんだといえば、当然そのところへ行ったらいいわけですよね。これはもう本当に大声で言った、イエス様を大きな心でですね呼びかけているというわけですから、そうしたら私たちもその神様とあのブドウの木の例えのように、イエス様というブドウの木につながることができる。そしたらそのブドウの木とともにですね、養分をいただいて、そして実をもたらすこともできるというわけです。誰でもですね、そういう心っていうものは一体どこにすがったらいいのかわからないんですね。小さな子供の時はお母さんにすがったらいいわけです。でもすぐにママの子、それはお母さんもすがる相手じゃなくなっていくわけですね。母と子供喧嘩をしたらうまくいかない、お母さんも仕事で忙しいと。そしたら今度は友達とか先輩とかのすがっては裏切られた、すがっては捨てられた、衝突が起こる。そこでですね、もやもやもやしてくるのがだんだん溜まってくる。で、会社に就職いたらこんな親役に押さえつけられると、仕事で一生懸命と、心の問題考えられないと、まあ、お酒を飲んで紛らわすと。結局のところですね、本当に私たちが頼るべきものというものがわからないままずんずん大きくなって、大きな出来事を起こった時に潰されてしまうということ。それが弱い新聞なんかで出てくるような、いわゆる犯罪になって現れてくるということです。でもああいう形になって現れ、何人ぐらいも増えたっていうんですね。非常に多いわけです。それはやっぱりですね、力がもうないと、どこ行ったかわからないと、心がですね、そういうふうにさまよっておるということで、も家で思おるしかないと、それで気を曲がらしかないという形になっているわけです。やはりこの私たちもですね、現代そういう状況にますますなってきておりますので、この神から来たお方のところに行って、そして訴えて、で神と同室の方からその力をもいただく、あるいは罪を許し清めていただくということ、そのことが現代の私たちも本当に大事なことだということを、こういうところでも思わされるわけですね。それでですね、このどこからどこへ行くのかっていう、そういう問題をちょっとですね、この賛美歌の方で、そういう直接ではないんですけども、どこに行くのかっていうそのことを特に歌った歌がありますので、それをちょっと、一つ加えていただきたいと思うんです。それは賛美歌第二編なんですね。ちょっとすみませんが、第二編をの裏にありますから、第2編はちょっと裏にあります。 第二編、第二編です。それに入ってないです。いや、それ入ってないです。そちらです。136番ですね。第2編の136っていうのですね。いましたか？ですね。第2編の136番、我聞けり彼方にはっていうんですね、どこへ行くのか、神様のところへ私たちは行くことができるっていう歌で、私たちは本当に弱いものですけれども導かれていくという歌です。